伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。昨年12月22日の夜、インドネシア中部ジャワ島とスマトラ島とを隔てるスンダ海峡で、地震も起きていないのに大津波が突然沿岸を襲い大災害となりました。これは近くにある火山が噴火とともに崩壊して津波が発生したと言われています。今回はこの問題についてお伝えします。伊藤さん、突然の大津波だったわけですね。
はい、そうなんですよ。津波の高さは3、4メートルだったんですけどね、とにかく前触れもなく襲来したもんですから、皆さん逃げる意図ままなくて、犠牲者が大体450人前後で、住宅とかホテルがおよそ1000棟損壊したと伝えられているんですね。
地震は全く観測されていなかったんですね。
そうなんですよ。一般にその地震による津波っていうのは、海底下で断層活動が起きて海底が隆起したり沈降したりする、そういう、地形の変動が起きますと、それが息移しに海水に伝わって海面が上下するんですね。そして津波が発生するというわけなんですが、今回の場合はこのインドネシアの国家防災庁によりますと、近隣でもって海底地震などはもう観測されていない。でどうもこれは海底地滑りか、あるいは大規模な土砂崩れによる津波だったではないかと推定された。でその後の調査から、このスンダ海峡にはアナク・クラカタウと呼ばれる火山島があってですね、この火山が噴火とともにその山が大崩壊を起こしたということが明らかになったんですね。
つまり火山の崩壊によって生じた大量の土砂が海に流れ込んで津波を起こしたということでしょうか。
そういうことなんですね。日本の地球観測衛星第一2号というのがあるんですけどね、12月の24日に観測したデータを8月に観測されたものと比較してね、地形の変化を分析した。そうしたらこの火山島の南西部分が大きく崩壊しているということが確認されたんですね。
今回崩壊したアナク・クラカタウというのはどんな火山なんでしょう。
アナク・クラカタウのアナクっていうのはね、インドネシアの言葉で子供を意味するんです、
はい、
でその、言ってみれば親にあたるクラカタウ火山っていうのは、今からですね136年前、1883年にね、ものすごいカルデラ噴火を引き起こしたんですね。でこの時の噴火はこの1883年の8月の26日に始まって、噴煙が3万メートルぐらいの高さに達してですね、しかも翌日27日には4回にわたって大爆発を起こして、巨大な、こういわばカルデラ噴火になっていったんですね。でこのその時ラカタ島って島があったんですが、その島の大半が失われてしまって、噴火とともに発生した火砕流がね、海面をねおよそ40キロ走って沿岸の村々を直撃するという事態になったんです。
そうすると、この時も当然大津波が発生したわけですね。
そうなんです。高さね30メートルを超えるような大津波が周りを洗い尽くしてしまって、本当に想像を絶する大災害になったんですね、
はい、
でジャワ島とスマトラ島などでね、3万6千人余りが犠牲になったと言われています。で実はねこの時発生した大津波がはるばると太平洋を渡ってきて日本の沿岸にも達してるんですよ。で鹿児島市を流れる甲突川って川があるんですが、この川をね津波が遡った ということを地震学者の有名な今村明恒先生がね記しているんですね。
まあ、いわば子供にあたるアナク・クラカタウはその後誕生したわけですね。
うん、そうなんです。この巨大噴火が起きてから44年経って1927年にクラカタウカルデラの海底噴火がまた起きましてね、でそのカルデラの北東の縁に、まあ、新しい火山島が形成された。これをアナク・クラカタウ、子供のクラカタウと呼んでるんですね。はい、で実は私はねこのクラカタウの巨大な噴火が起きてから100年後にあたる1983年に NHK の特集番組の取材でこのアナクに登ってるんですよ。
でそのアナク・クラカタウが今回再び噴火をしたということですね。
はい、これ昨年の6月25日から活発な火山活動が続いてきたんですがね、12月の22日に大噴火が発生して、その時に山体が大崩壊を起こしましてね、で338メートルあった火山の標高が110メートルになってしまった、つまり3分の1にまで低下してしまったということなんです。でその落ちた部分、つまり崩れ落ちた山の部分が膨大な量の土砂となって海中に流れ込んで大津波が発生をしたということなんですね。
沿岸の住民にしてみればまさに突然の大津波だったということですね。
うん、そうなんです。例えばねこの沿岸で強い地震を感じたらば、ああ津波が来るぞと予想してみんな避難行動を起こすんですね。はい、ですが火山の崩壊によって起きる津波っていうのは全く前兆もありませんのでね、これはもう大変恐ろしい現象なんですよ。
まあ、この問題は火山の多い日本にとっても人ごとではありませんね。
うん、そうなんです。これはねやっぱり日本にとっても共通の問題でありましてね、まあ、火山島とかあるいは海に面したところにある火山ってのは大変多いわけなんですね。ですからこれら日本の事例については、まあ、次の回に取り上げることにします。
伊藤和明さんでした。